78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。そして今週は環境科学科、鈴木康忠准教授にお越しいただきました。鈴木先生、今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
鈴木先生は生命環境学部環境科学科の先生でいらっしゃいます。まずはどんな学科なのか先生からご紹介をいただけますか。
はい、環境科学科は自然と共生した豊かで持続可能な社会を作ることに貢献できる人材の養成を目的としています。はい、環境科学は非常に幅広い学問分野の内容を含んでいます。ですので環境を理解するためには様々な知識が必要となります。
はい、
そのため環境科学科には物理、化学、生物、地球科学のそれぞれを専門とする教員が所属しています。環境を評価することや保護、保全に必要な知識を講義だけではなく多くの実習や実験を通じて学ぶことができるのが環境科学科の特徴となります。
もう環境って一言で言うと私たちを取り巻く全てになりますもんね。
はい、そう言って間違いないと思います。
さあ、その中で先生はどのような研究を具体的にされているんでしょうか。
はい、私の専門は分析科学という学問です。
はい、
で分析科学というのは化学の一分野になるんですけれども、さまざまな物質に含まれているものが何であるか、またその含まれているものがどれくらいの量になるのかというのを調べ、あるいはその調べる方法を開発することを目的としています。
はい、
で対象となる物質は私たちの身の回りにあるものすべてになります。で私の所属している環境科学という関係で言いますと、土壌や川、海、地下水などの水、あるいは大気などに含まれている、有害なものばかりではないんですけれども、そういった物質を調べています。はい、また生命環境学部の範囲では、食物の学科もありますので、農作物や食品の成分分析なども行っています。でまた物を分析するには一般に高価な装置やあるいはそれを操作する熟練した技術者が必要になるんですけれども、そのために費用がかかってしまいます。
はい、
また大型の装置を使うことがよくあるんですけれども、その場合には測定の対象となるものをその装置がある実験室に持って帰ってこなければなりません。そのための時間もかかることになります。ということで私は性能はそこそこであっても、小さくて安くてかつ取り扱いが簡単な装置を作ることでその分析にかかる費用や時間を減らそうということを目標にしています。
そうなんですね。やっぱりこう研究っていうとすごくこうコストの問題っていうのが必ず一緒についてくるイメージがあるので、
はいはい、
そういう意味で先生のこの分析にかかる費用や時間を減らすっていうのは、はい、すごく前向きな取り組みでもありますよね。
はい、社会的にもその貢献できる研究だと一応自負しております。
その他先生が今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査などは、どんなものがありますか。
はい、今現在は川などの水に含まれている環境汚染物質の分析をする方法を研究しています。
はい、
で具体的には不栄養化物質といって、赤潮などの原因になる物質があるんですけれども、その一種であるリンとあと猛毒であることが知られているヒ素を測定する装置を開発しています。
はい、
で 分析をする方法というのはいろんな方法や機械があるんですけれども、うん、今用いているのは比較的簡単な方法で被色分析法というものを使っています。
はい、
これはその測定をしたい物質と反応すると色がつく、薬品を用いてその色の変化とか濃さを調べて分析する方法が被色分析法になります。
だから比べる色で被色というんですね。
はい、そうです、うん、でリンとヒ素の場合も、まあ、そういうある被色試薬というものが開発されていまして、それを使うと量に応じて青色が濃くなるという方法があります。で普通はこの青色の濃さというのを液体の状態のまま測定するんですけれども、その着色したものをフィルターという、まあ、目の細かいろ紙のようなものがあるんですけれども、それに、捕まえてやると、水が抜けるもんですから色が濃くなるわけですね。それによって濃縮ができるので、まあ、より低い濃度まで測定できるようになるという方法を今研究しております。で、まあ、目で色の濃さを調べると、客観的ではなくてどちらかというとその見る人によって違いが出てしまいますので、発光ダイオードという、まあ、今いろいろな照明に使われている、光源ですけれども、これを使って、数値にするような装置を今開発をしています。
LED で数値として測定できるようにっていう、
はいはい、その光の強さの変化を数値として取り出すような装置です。
面白いですね。
ありがとうございます。でまだ外へ持って行ってその場で測るってことはまだできていないんですけれども、これができればその川とか湖で、まあ、直接リンとかヒ素を測れるようになります。はい、また色を測る方法といういう意味では同じなんですけれども、蛍光を測定する装置というのも作っています。蛍光という現象は蛍光ペンとかを見ると、よくわかるんですけれども、光を当てた時に元の光とは別の色の光が出る現象が蛍光になります。で被色分析の方法と同じような感じで試薬を混ぜてやると、まあ、蛍光が出るという物質が種々開発されています。でやはり発光ダイオードを光源に用いてその蛍光を測定する装置を開発していまして、この装置では放射とかセレンといったやはり、まあ、環境にたくさんあると問題になる物質の分析を今行っているところです。
確かにすごくこう私たちでも分かりやすいですしシンプルな仕組みなので、いろんなところでその分析っていうのが可能になりそうですよね。
はい、なかなかその専門家でない人が分析するっていうのはいろいろ数値をどう取り扱うかってまた別の問題があるんですけれども、身近な環境を自分で調べたいっていうのは小学生や中学生が一斉分析という形で川の水を調べたりしています。でそういうところでも活用できるんではないかと考えています。
そうですよね。この研究なんですが、その生活の中で私たちは例えばどのような面で、役立つんでしょうかね。
はい、先ほども申しましたけれども分析した結果っていうのはその数値として現れるんですけれども、今はその問題になっている築地の市場の新市場の問題とかでも分かるように、その数字が出ることによって私たちの生活に大きな影響が出ます。
そうですね。
そのためその分析するした結果っていうのを出す方法というのは法律で厳密に決められています。その方法で使って出てきた値が基準を超えているかどうかという判断をしています。
はい、
でこの法律に定められた方法っていうのは非常に手間がかかったり、あるいはやはり先ほど申しましたように費用がかかったりしますので、その対象となっている全ての物質をその定められた方法で分析するっていうのは大変手間もお金もかかることになります。で私たちが今開発している分析方法であるとか装置がうまく動くようになれば大きな装置と同じようなその正確な値っていうのは出せないんですけれども、その基準となっている値の付近にあるのか、あるいはもう大幅に超えてしまっているかっていう判断を、あらかじめ簡単に行うことができるようになります。それによって、まあ、分析にかかる費用であるとか時間を削減できるということが期待できますし、また 国によってはそういう大きな本格的な装置を導入できないっていうような地域もまだたくさんありますので、そういうところに利用してもらえるんではないかという期待もしているところです。
そうですよね。そこでまず振り分けができれば、
はい、
ね、だいぶ変わってきますもんね。
はい、本当に必要な分析を、うん、本当に必要な資料にだけできるということが可能になります。
うん、先生がその研究のやりがいを感じる部分というのはどういった点でしょうか。
はい、以前東京都が土壌中の汚染物質を簡単に測定できる方法というのを公募したことがあります。でこの時に共同研究をしている企業の方と共同でその六価のクロムというこれもやはり猛毒の物質なんですけれども、これをその先ほど言った被色の分析の装置で分析する方法を開発しまして、この東京都の公募に応募したんですけれども、そうしましたところ、そのいろんな企業さんがやはり応募しているんですけれども、その中の一つに私たちの方法も、まあクロムの分析法として採択をされました。
すごいですね。
はい、とても感動しました、その時はですね。うん、でこのように、まあ、自分が開発した装置が、まあ、こう公式な方式としてまで採用されるということはなかなか少ないんですけれども、同じ大学の他の研究室であるとか、共同研究でさまざまな企業に使っていただけるってことは、実際に私の研究が社会に役立っているという、うん、まあ、実感を持てるという意味 で、
ね、
とてもこういうことがあると嬉しくて、うん、まあ、やりがいがあるというところであります。
社会全体のためになっていくっていうのは一番の喜びですもんね。
はい、もうまさにそれを目標にやっております。
うん、さあ先生には来週もご出演いただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。